い、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、明日2月3日が節分ということでございまして、鬼は外、福は内ということでございまして、鬼にまつわる楽曲、鬼をですね、英語に訳すと、まあ、デビルということで、今年で3回目になりますね。よくわかりませんけれども毎年恒例となっておりますが、デビルソング特集なるものを今回はお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今回はですね、2月3日節分が明日ということでございまして、もうこれ毎年恒例になっておりますが、鬼は外、福は内、鬼と言えばデビルということでございまして、デビルソング特集をお送りしてみたいと思います。で、1曲目だったんですけれども、この番組でこのグループをかけるのは2回目ですかね。私大好きな、イギリスのグループでございまして、エレクトリックライトオーケストラ、通称 ELO の、イーブルウーマンをお聴きいただきました。これはまあ、あの ELO の代表曲なんですけれども、まあちょっと、変わった経歴のグループでございまして、もともとね、イギリス出身のグループなんですが、まあどちらかというと最初こう人気に火がついたのがアメリカだったんですよね。で、アメリカからの人気をまあ受けて、本国イギリスでも人気グループになっていくという、まあちょっと変化球な経歴を持っているグループなんですけれども、このイーブルーマン、これは1975年のアルバム Face the Music というですね、彼らのまあ代表的な一枚からの曲なんですけれども、まさにこの Face the Music がですね、まあこのアルバムが全米8位というですね、全米トップ10入りするということを受けて、そこから、この、黄金時代が、イエローの黄金時代が始まっていくんですけれども、そのフェイス・ザ・ミュージックから、リードトラックとしてこうシングルカットされて、全米10位、全英10位まで上がる、まあ、ヒット曲になったわけでございます。で、この曲自体全英10位というですね、まあ、イギリスでも売れてるんですが、このフェイス・ザ・ミュージックというアルバムに関しては全英ではチャートインしなかった。全米では8位だった。よくわからないんですよね。もう本当にこう、その、なんて言うんでしょう、こうで、チャートアクションっていうのは本当に読めないというか、いうことが多いんですけれども、まあ、この後、まあ、いろいろ名盤がたくさん出てくるんですけど、それ以降はですね、イギリスでも、無事、ヒットがね、生まれていって、今じゃそのイギリスの、歴史の、ロックの歴史の中でも、代表的なグループになっておりますが、この ELO のまあリーダー格の人でございます。まあリーダー格というかまあ中心人物ですね。ジェフ・リンっていう人はですね、もうこの番組のリスナーの数ならもう言わずもがなでございますけれども、ビートルズととにかく縁のある人で、ビートルズのアンソロジープロジェクトですね、の中のまあフリーアザバードだとか、ああいう曲をこう、プロデュースしたり、それからジョージ・ハリスのですね、クラウド9というその復活作のプロデュースをしたり、それから1997年のポール・マッカートニーの、フレーミングパイか、名盤があるんですが、それをプロデュースしたりと、かなりそのビートルズの面々と深く、関わってる人でございまして、もう90年代は5人目のビートルズみたいなですね、言われ方もした人なんですよね。で、作風も、かなりその、まあ、ビートルズライクな、曲が多いし、 公演室もですね、ちょっと、一部ポール・マッカートニーっぽく聞こえたり、ジョージ・ハリスンっぽく聞こえたり、とにかく、そのビートルズのエッセンスがもう、いろんなところに散らばってる、まあ、そういう人なんでございます。このジェフリン、ね、まあ、有名な人でございますけれども、私、会ったことがあるんですよ。2年前に、2012年にですね、ロサンゼルスで行われた、ミュージック・ケアーズっていうね、パーソン・オブ・ジ・イヤーっていうのに、そのポール・マッカートニーが選ばれて私行ったんですけれども、その時にジェフリンも会場にいましてですね、帰り際にジェフリンがいたので、捕まえて、サインをしてもらったんですけれども、なんか、キョトンとしてましたね。こいつら、何なんだ、このアジア人は何なんだというですね、まあ、キョトンとしておりましたけど、まあ、それもいい思い出でございます。その、ポール・マッカートニーのちなみにその2012年のコンサートですけれども、そのミュージックケアズの、なんと、3年越しですね。3年越しで、今年の3月に DVD 化されるらしいですよ。されるかな、されるかなと思って、3年経ったので、まあ結局されないのかなと思ったところの嬉しい発表だったので、もうすごく楽しみにしてるんですけど、どっかに映ってないかな、俺はと思って、今からワクワクしてるんですけどね。まあそんな話もあるということで。で、2曲目でございますけれども、次もイギリスですね。まあ、この人は前、まあ、イギリスでは、もう、大スターでございまして、サーにもなっております。まあ、イギリスのプレスリーというような言われ方をする人で、クリフ・リチャード。もう、イギリスではもう本当に大スターでございます。14曲の、まあ、イギリスでですよ、14曲のナンバーワンヒット。それから69曲のトップ10ヒットを持っているという、もうその数字だけ見てもすごいんですが、そんなにイギリスで有名な人にも関わらず、アメリカでは、まあ、多少はヒット曲があるんですけれども、そこまで人気がないんですよね。もう出なかった。1950年代からまあやってる人ですけれども、もう50年以上のキャリアがありますが、アメリカではですね、ナンバーワンは1曲も出してない。で、トップ10ヒットが3曲だけあるんです。で、その、3曲のうちの今回おかけするのがその1曲で、まあ、アメリカにおいてはこのクリフ・リチャードのまあ最大のヒットとなった、まあ、代表曲でございます。1976年のアルバム、I'm Nearly Famous より全米6位、全英9位まで上がる大ヒットとなりました。クリフ・リチャードでデビル・ウーマンをお聴きください。はい。クリフ・リチャードでデビル・ウーマンをお聴きいただきました。このデビル・ウーマンというタイトルの曲多いんですよね。まあ、さっきのイエローはイーブル・ウーマンでしたけれども。2年前もこの特集やった時に、2年前はビートルズ系で揃えたんですけどね。確かリンゴスターのデビル・ウーマンっていう曲をかけたんですよ。大した曲じゃないんですけど。よっぽどこっちの方がいいんですが。まあ、このね。企画というか特集は毎年いけそうで、まだまだあるんでね、デビル系ソングね、やりやすいですね。はい。それでは、今週も、お便り行ってみたいと思います。
はい。今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
まずラジオネーム、サニーサイドティーチャーさんからいただいております。
はい。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
先日、ハードオフに行くと、はい、たくさんの楽器が売っていてびっくりしました。
ほうほうほう。
還元楽器も中古があるんですね。
うん。
中古の楽についてはどう思われますか？先生は使用されることに抵抗はありませんか？といただいております。
いやいや、まあ、一番ね、よく、まあ、買うというか、そんなしょっちゅう買うもんでもないですけども、まあ今まで買い替えたり買ったりしてきたものはやっぱりギターなんですけども、ギターに関しては中古を買うっていうのは、全然普通の話でね。
あ、そうなんですか。
別にもちろん新品でいいのがあればそれはそれでいいんですけれども、ある程度その人が弾いたりですね、その時間が経ったものの方が、その新品よりもね、いい音が鳴るんですよね。
音良くなるんです
ね。まあ、なぜかと言われたら難しいとは思うんですけれども、その木がね、その時間が経つことによって本当に中から乾燥して、白くなりをした。それからまあ、ずっと弾き続けることによって、ずっとその音の振動に、その木がさらされるわけで。そうすることによって、その音に対してね、木がまあ共鳴しやすくなる。というようなことを、まあ、誰かが言っていた記憶があるんですけれども、まあだから、得てして、その新品の方が、なんて言うんでしょうね、 いいものだっていう、その理屈は、楽器に関してはあんまり強いしね。
ああ、使い込んでいくほど良くなってくる。
で、バイオリンでもそうでしょ、ストラトバリウスが何億円っていうの世界もあって、ギターなんてそれこそ1950年代や60年代のそのヴィンテージのものなんて言ったら、その目ん玉飛び出るようなやつなんですから。なので、もちろん過去に、中古の楽器を、というかギターをね、買ったこともありましたし、なので全然、ありですよ、それはね。
ああ、そうなんですね。
今使ってるのは、あれは、新品ですね。新品を使ってますけれども、いいのがあって、体に合うものがあれば、中古も全然、楽器は OK でございます。
なるほど。はい。続きまして、ラジオネーム、ちっちゃな友達さんからいただいております。
ありがとうございます。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
毎日子供のお弁当の中身に困っています。
はい。
お二方は好きなお弁当の中身は何ですかといただいております。
河本さんは？
私ね、カニクリームコロッケ好きなんですよ。大きさが好きなんですよね。つつましい感じの。
ちょっと小さい。
小さい感じ、一口サイズのですね。はいはいはい、あれが入ってると嬉しいですね。
なんかかけるんです？
いや、もうそのままいただくんですけど。
ソースとかもかけず。
かけずに、中のクリームの味をそのまま味わうというのが好きですね。
素晴らしいですね。
先生はどんなの召し上がるんですか？
私はまあ、特にこれっていうのは今思いつかないですけれども、まあ、卵焼きとかね。ベタですけれどもね。
いやいや、絶対大事ですね。
卵焼きは入っておいてほしいかなという感じですけれどもね。
なるほど。今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて、デビルソング特集、次がラストでございますけれども、今度はアメリカですね。アメリカのシンガーソングライターでございますけれども、ネッド・ドヒニー、ウエストコーストの、まあ、その AOR 系の、ミュージシャンとして語られることが多いんですけれども、まあ、このネッド・ドヒニーといえば、1976年のハード・キャンディーというですね、AOR の名盤として名高いものがあまりにもですね、こう、有名なんですけれども、その次の作品、ハードキャンディがセカンドなので、まあサードですね。サードアルバムとして、プローンってアルバムがあったんです。で、このアルバムは1979年に日本だけで発売された。これ、よくわからないんですよ、事情が。元々はその、しっかりとですね、そのアメリカのウエストコースト周辺で、制作が行われたんですね。そのハードキャンディとほぼ同じスタッフで、スティーブ・クロッパーというですね、素晴らしい、まあ、ギタリストのプロデュースで、で、バックコーラスには、その当時、売れっ子の実力者であるジョン・デイビッド・サウザーや、ボニー・レイトとかいうですね、方も参加しておりますし、次かける曲では、そのキーボードでデビッド・フォスターがね、参加していたり、ジェフ・ポーカロが参加していたりとかですね、もう全然、もうその制作に関しては手抜きはない。サウンドも、その、前作の名盤ハードキャンディーと聞き比べてもですね、全く劣るものじゃなかったんですけれども、なんかいろいろ何があったかがよくわからないんですが、アメリカではとにかく発売されなかった。で、当時、まあ AOR ブームだった日本だけで、79年に発売された。その後にはですね、そのアメリカの CBS とのそのアーティスト契約も破棄される。なんかあったんでしょうね。本人はあんまり語らないんですけど、大人の事情があったのかもしれません。だけれどもまあ、音楽に罪はございませんので、次かける曲も、渋い、素晴らしい、一曲となっております。それでは聴いていただきましょう。1979年のアルバムプローンより、ネッド・ドヒニーで The Devil in You をお聴きください。
この音楽曲へ外の風なら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見たいから、この音楽曲へ行こう。
町の保健室、河本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。
はい、 というわけでデビルソング特集これにてお開きでございます。来週はですね2月9日が風の日ということでございまして、風にちなんだ楽曲ウィンドソング特集なるものをお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。竹迫りんたろうと
河本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。
さよなら、もう取り戻せない青春よ、色褪せない僕の宝物。